インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネット東京です。
インゴさんとも
っちの
ラジオ
実談生活。
はい、ラジオ実談生活第22回目となりました。インコさんです。
そしてモッチです。よろしくお願いいたします。
さあ、音なんてどうでしょうかという感じですけどもね、まあいつもの通り前半30分はこの1時間番組の間、ニコニコ動画のインコさんのメガチャンネルとの同時配信、後半30分はラジオネット東京のみの配信となりますので、一つよろしくお願いいたしますということなんですけども、
は
い、
そしてコメントはツイッターとホームページの投稿フォームで受け付けております。リアルタイムでのコメントはツイッターだとスムーズです。ツイッターでは必ずハッシュタグをつけてください、はい、ひらがなでラジダンです。
ラジダン、
はい、で前半はニコニコのコメントでも大丈夫です、はい、そして今回からは質問箱でもコメントを募集しておりますと。でハッシュタグ、ラジダンでつるんがツイッターで URL をつぶやいておりますので、匿名希望の方はぜひご覧ください、ご利用くださいということですね。
高瀬坂つるんがね、質問箱を作ってくれました、はい、さあニコの高生放送の方のコメントも軽く拾っていきましょう。音が小さい、
声が小さいと、
音小さいかな、はい、大丈夫さあ音どうでしょうか。音小さい、まだ小さい、
まだ小さい、
なんだろうね。インコさんの髪型が三島由紀夫のように見えるっていう、なんか
いや変えてる
っていう、なんか書いてますけど、
切腹後の三島由紀夫に似てるって書いてます。
やめてください、書いてないよ、
書いてないですか、うん、
ああダメかな、ダメなんだろうね。実はね、はい、チャンネル、まあ、ニコニコ生放送の、うん、このチャンネルのね配信画面が変わったんですよ。
ああそうみたいですね。
自分のコミュニティで、まあ、ゲーム実況配信してる時の、はい、なんていうのグラフィックインターフェース、はい、と全然変わっちゃって、ちょっと今日大変だったんですけど、
うんうんうん、
でも音はダメか、
音が小さい、
音小さい、
もちろんほなマイク自体によったらええんかなこれ、ね、
ラジオネットの方はどう、自分は普通に聞こえるっていうのもあるけど、
普通に聞こえてる方もいたり、僕のヒゲが見えない人もいたり、
そうな、あるもんね、ちゃんと、
はい、あるんですけどね。
いやでもさ、これだけは永遠のテーマだなって思うわけ、インターネット放送って、
うん、
やっぱりテレビってその辺すげえなと思うのは、
はい、
当たり前だけど一定のレベルにしてくれるじゃないですか。
そうですね、
パソコン の、 そのセンサー万別感ってもう半端じゃねえからさ、
うん、
あどうなんだろうなっていつも思う。だから別にそれってさ、なんかあんまりなんつう言いすぎると、はい、おいおいユーザーのせいかよみたいになるじゃないですか、
はい、
いやじゃなくてそのなんか社会のせいだよっていう、パソコンパソコンの統一感のなさ
まあそうね、
のままタコ足のように広がってしまったそのパソコン社会のせいで、それはまあ、うん、いい面もあるし、
うん、
悪い面もある。
なるほど、
うん、そうな
ん、まあこれしゃあないっちゃしゃあないんですよね。
いや逃げじゃねえかとコメントあるって、いつも思うんだけど、うん、タイムシフトを見てないのってあるけど、いや俺が自分のチャンネルをタイムシフトでその確認したところで、
はい、
その時の音の小ささとか別に解消されるわけやね。
なるほどね、
うん、だからどうすればいいのかな、全然わかんない、俺には全然わからない本当に。
まあそれは自分で喋って自分で聞いてもよく分かんなくなっちゃったりするし、そうそうそう、うん、どうしようもないしね。
俺が喋ってたんだなっていうそのことが分かるだけ、うん、あ気のせいじゃなかったんだ俺ラジオやったのはっていう、
うん
うん、でも悲しいよな、なんだろうな、なんかもうドーンとさ、
うん、
根本的な解決をしたいのよ俺。4年ぐらいやってんのインターネットの放送を、
はいはい、
もっとやってんのかな、なんか振り返ってみると、
その時からちょっと、うん、ちょっと引っかかる部分はあったと。
あったよ、だからもうその例えばこうやって20数分ね30分の放送の中で、
はい、
毎週毎週 7,8 分は音の話してる
いやそうなんでこの人そんなこだわるかな。そうそうそう、もちろんねそのリスナーの方にちゃんとした音質とか映像で届けたいっていう気持ちなんでしょうね。
そんな放送ある、
まあしゃあないですね、うん、これは
いやこだわってる人はどうなんだろうな、本当にわからない、本当にわからない、
うん、
どうすりゃいいのかな。
いやもう、
うん、スマホは音がいいんだって。
ああそうなんですね。
俺最近困ったら全部ニコ生のせいにしようと思ってんのよ。
いやそれでいいんじゃないですか。
いやせいじゃないけどさ、その
いやニコ生のせいですよ。
最近そのなんかいろいろシステムが変わって、はい、過渡期なんですよ今。 こう今から大きく壁を越えるブレイクスルーを迎える前にニコ生がサイドのね、
はい、
で今は結構その不便は正直あんのよ、
はい、
うん、放送が見れなくなっちゃったと か、
はい、
なんか遅いとかってあるんだけど、
はい、
うん、だけどその今頑張ってその痛みに耐えて、
はい、乗り越えよう、 やめようや痛みに耐えるとかいう言い方
もう俺経団連の会長みたいになっちゃってもうリスナーにはもう、ね、痛みに耐えてもらって
俺は痛くないけどみんな痛みに耐えてるのもあって
とんでもない話だ本当に、いや本当にね、ちょっとでも頑張って乗り越えましょう、こればっかりは。
そうですね、みんなで乗り換えましょう、
はい、で、今日は一体何話すかというと、まあ、あの先週3月4日ね、
はい、
行きましたね、
うん、
東京おかっぱちゃんハウス
ちょっと行ったけどさ、うん、もうオープニングテーマ今ので終わりってこと？
終わりだよ
いやいや、オープニングテーマあったのに今週何があったかっていうの
は、あったと、
今週より今何があったかでもオープニングテーマ終わり、
もうそうそうそう、もうより今じゃないですか今週何が。
いや確かにね、キンキンちゃキンキン
で、何でしたっけ。
いや今週ね何があったかなって思いまして、それをオープニングテーマにしていこうかなと思ってるんですよ、うん、あ、なるほ
どね、1週間
でき
ようとね、
はい、で今週はですね5日にですねアカデミー賞が発表されました、アメリカの方のね、はいはいはい、でシェイプオブウォーターが作品賞など他4部門受賞と、うん、日本人の、辻和弘さんも受賞されたと、うん、でインコさんの中ではその注目の作品とかいうのありますか。その
いやもうシェイプオブウォーターはもうずっと楽しみにしてて、
まだ見られてはいないと、
あっちの海外版の予告がツイッターで流れてきたときに、
はい、
まあ、あのデルトロ監督ね、
デルトロ監督、うん、
ベニチオ・デルトロは俳優の方だけど、はい、何デルトロでしたっけあの人、
監督の方ですか、
うん、加藤、いつもギエル、ギレルモ・デルトロ、
ギエム部門、
ギレルモ、ギレルモ・デルトロ監督の映画やっぱり全部面白くて見てた
ら、はい、ああそうなんですね、
うん、で新作だ新作だなんて喜んでたんですけど、いやアカデミー賞ね、作品賞を受賞っていうのはすごいことですよ、う
ん、過去にその監督は
ノミネートされてるんですよ、パンズラビリンスとかで、
はあ、そうなんですね、うん、
だけどそのほらあのアカデミー賞って、
はい、
そのいわばその 特撮って言い方すごい雑だけど、例えばあの、うん、怪獣が出てくる映画とか、
うん、
あのバケモンが出てくる映画とかっていうのに厳しいわけですよ。
いやわかります、わかります、そうですよね、
うん、アカデミー賞って、うん、そうそうくれないわけ。
アクションとかもね、
そうそうそう、あともうすごい嫌われてる俳優とかもいるから、そのジム・キャリーとかさ
そうそうそう、そう
もうシュワルツネッガーとかさもう絶対くれないのそういう人たちには。
そうなんですね、
うん、アカデミー協会みたいな、
はい、
で今回そのシェイプ・オブ・ウォーターってね、もうそんな、なんかハンギョドンがさ、
ハンギョ人でしょ
ハンギョドンが出てくるんだよ
その時点で蹴られますよハンギョ人が出てくるんですね。
バットバツバットハンギョドン映画が
違う映画見てませんそれ
が受賞っていうのって結構やっぱりもうすごくて、
うん
うん、だから映画評論家の町山智博さんがね、
はい、
もう涙声になって番組で紹介してましたよ。
あ、そう
です。今まで俺たちがボンクラ映画とかって言われてたような、
はい、
俺たちのその本質をねより深く掘り下げてるものがやっとアカデミー賞というね、
はい、
まあ、分かりやすいその評価軸に上がってなおかつ受賞がされたんだっていうところっていうのは本当大感動でありますみたいな話は、
うん
うん、
じゃあ来年からはそのこういう映画も公平にね審査されるようになって受賞もね増えてくるかもしれない、ね、
ありますもん。シャークネード5とかがアカデミー作品賞とかに
いやちょっと作品見たことないですけど5まで出すのはちょっと無理ですね
そうそう
あのサメがサメが陸とか上がってやるんでしょ。そうそう、
続編とかは大体くれないから、はい、そう
サメがスーパーマーケットとか入ってきて、うん、人を襲うやつとかでしょ、う
ん、それであの脚本あれ、あの主演女優賞ね、フランセス・マクドーマンドが取りました、
あ、はい、
スリービルボード、
そうですね、
いや面白かったですね、あれ
あれは面白かったですね。僕もインコさんも見たんですよね、
うん、
はい、あれはやっぱ魂揺さぶられましたね、うん、いやびっくりしました、あの脚本には、
ね、なんかもう人はさ、
うん、
なんかやっぱりいい面悪い面あるよみたいな当たり前のことって、
はい、
じゃあ当たり前のことを言って面白いことやってみろみたいなことをね、うんうん、を実現したのがスリービルボードじゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、本当に人っていい面も悪い面もあるなみたいな、
はい、だから主人公に100共感できるわけでもないんですよね。
そうそうそう
そう、うん、で悪いやつに 100% 反感持つこともできない映画なんですよね。
あれはねすごいやっぱり面白くて、
うん、
でまああんまりほらもうまだ公開してるしネタバレのことは言わないけど、俺はもう本当に終わり方とかも大好きで、はい、
うん、そうですね、
うん、特に別に出口のないような終わり方をするんだけど、
はい、
なんかちょっと明るいんだよね妙にね。
そうですね、あれが面白いですね。
あれ面白い 白いですよね、
うん、まあちょっとファンタジーと思って見てもいいかもしれないです。やっぱあの、うんうん、現実にこんなことをやってたらっていう部分もやっぱ出てきたりしますんでね、
うんうん、俺その3ビルボード見たときに、
はい、
思ったのがクラッシュって映画があって、
車の、
いやあっちのクラッシュじゃなくてもう一個のクラッシュがある
の。もう一個のクラッシュ、
そう、いつもっちさん言ってるのはクロネンバーグっていうね、
はい、
監督が撮ったクラッシュって交通事故のショックを性的エクスタシーと混ざっちゃって、
はいはい、
もう事故るたんびに行っちゃうみたいなね、はい、そういう変態みたいな映画があるんですけど、それじゃなくてもう一個のクラッシュは、
はい、
それも人間いい面も悪い面もあるよって群像劇で、それもアカデミー賞取ったんですよね。ポール・ハギスっていう脚本家が監督したのかな、うん、
もしかしたら見たことあるかもしれないですね、うん、7つぐらいの人が、
そうそうそう、
出来事
ドン・チードルとかね、あとね、うん、出てるんですけど、そう、なんか黒人差別をする警官とか、うん、
あ、はいはい、思い出しました。
その黒人夫婦、富裕層の黒人夫婦とか、そういうのがいろいろ混ざり合って、うん、あ、でも結局ね、いい面も悪い面もあんなみたいな、あれを思い出したな、
うんうん、あ、なるほどね、確かにそうですね、うん、わかります、わかります、重なりますね、ちょっとシェイプオブウォーターも見てみたいですね。
いや、見ますよ、来週中には。だからもう今実弾生活デュエルの稽古が来週から始まりますけど、
あ、じゃあ見れないじゃないですか。
みんなで見に行きましょうよっていう話ですよ、稽古終わりの。だから顔合わせってあるじゃないですか、大体全員揃って、はい、その時行きゃいいんですよ、みんなで。
いや、ちょっと押し付けがましくありません、僕たちがちょっと見たいからっつって。
いや、もうポップコーンでも食らしてから大丈夫ですよ。
なんちゅう見方してんねん、出演者を。客船ですよ。
ごねるようなやつには。もうポップコーンでも与えてくれ。
いや、いいんですか、僕、ポップコーン食べたいです。エルでお願いします。めっちゃ美味しいじゃないですか。
そうそうね、
黙っときます
んで。本当に最近さ、ポップコーンのうまさに、目覚めてしまって。
めちゃくちゃ美味しいですよ、ね。
めちゃめちゃうまいですよね、ポップコーン。
映画館で食べるポップコーン、やっぱね、今までポップコーン映画館高い高い思って行きしなにコンビニで交代とかしてたんですけど、はいはいはい、全然味違いますわ。
そうそう、
うん、もう別に温度は一緒でいいんですよ、なんか違うんですよね。
だからもうバターをさたっぷり
かけてもろて、
あ、うん、それでもう手をピッタピタにして、
うん、
で映画終わる頃にはこいつ頭にポマードつけたなみたいな感じ。
どんだけ鑑賞中に頭触ってんの。隣の席でしょ。
ポップコーン食べたら毛をなってつけて
た。やめとけよ。来るんじゃないよ映画館に。
そういう、いや本当にね、最近ポップコーン美味しいな、
うん。ポップコーン美味しいなっていう話だったっけ。うん、次行きましょうか。
そう、今週は何あるのか。
今週はだ、まあ先週そのインコさんの不思議な旅のね、はい、うん、おかっぱちゃんハウスでやったっていう話がありますけども、はいはいはい、
そうですよ、まあ、東京おかっぱちゃんハウス、まあ、来られたって方も結構ね、まあ、いると思うんです、ラジオリスナーで、
はい、
その時だってラジダンリスナーは8割以上でしたよね。
え、 そうでしたっけ。
聞いたじゃないですか、なんか手挙げてもらって、
はいはい、いやあれ気ぃつこで手挙げてる部分ありますよ。だって手挙げてなかったらなんで聞かへんねんみたいな、多分指摘されると思って怖くてみんな手挙げてたんじゃないですか、
う
ん、
実際俺挙げなかった人言ったしね、
うん、言いましたし、だからそういうの分かってるんですよ。この人に言われる思って、
あんなね、お客さん全員の顔が見えるね。
いやそうですよ、
自然光の入る広間で、
はい、そうです、客いじりですよ。
いや、いいじゃないですか、ちょっといじったって。でそれで、ね、本当に駅から誘導したのっていうコメントを来てるんですけど、しましたよ。
そうですね、送迎してましたね、うん、インコさんが。インコさんが駅まで行って、まあ、20人ぐらいのお客さんですか、
はい、そう
やっぱ場所がね難しいということで、うん、移動して途中でなんか誰かに道聞かれたということなんですけど、
そう、その時に、ね、伊藤美穂さん、
伊藤美穂さん、
もともとなんで東京おかっぱちゃんハウスでやって駅まで送迎したかって言ったら、まあ、去年の12月に紀伊国屋ホールでやった独演会の中で、
はい、
僕が去年そのおかっぱちゃんハウスってところに演劇見に行って、
はい、
土地で道に迷って、
はい、
その人におかっぱちゃんハウスどこですかって聞くのが恥ずかしかったっていう、
はい、
そういう話をね、
そう
ですね、再現しようと思って、
はい、
で途中で美穂さんに通行人の役やってもらって、はい、でそれを女子高生になってもらって、美穂さんが
セーラー服着てね、
そうそうそう
ミニスカート履いて、
面白かったな。美穂さん生足になろうとするんだもん、すぐ別にいいですよ、それだけなんか、
いやいや、
脱がなくても別に、
いや、サービス精神の塊ですか、あの人
生足でもいいですかねとかって、はい、
一応ストッキングをね、
そうそうそう、
濃いめの履いてもろて、
もう600デニールぐらいのやつを、
いや熱すぎるでしょ、うっ血たまらんわ、そんな。ただミニスカートはミニスカートでしたね、なんか偉い、
そうそうそう、
うん、そういうサービス
で、おかっぱのカツラをねかぶってもらって、はい、 でやり取りして持ってきたんですけど、やっぱでも、ね、20人来るとは思われませんでしたよ本当に。
いやずらーっとそろね、そろって
きました。嬉しかった。でもあれは、
うん、楽しかったんじゃないですかね、
うん、あれはいいですよ、うん、
なるほどね。
そう、それでまあうん、まあ内容はね、その、まあ、ポッドキャストで公開してるんで、そう、
はい、先週のやつ、それを見て、
もうぜひ聞いてください。はい。はい、いろんな話をして、うん、まあカットしてくれって言った話もあるんで、カットされてりゃいいなと思うんですけど、まだ全部確認してないんです、僕。
いやー、あれカットしてなかったら、もうインコさん、この業界では食っていけないですからね。
そこまで。
いや、びっくりしました。この人何言うてんねん、思って。
本当に。うん、同じ空間に。そこまでのこと言ってないよ俺。
いやビビりました
よ。ハーチューこの野郎ぐらいまで言ったけどさ、別にいいよそれは、
うん、いやそれは別にいいっていうレベルですからね。その人が放送俺カットしてくれっていうとこですから。そうそうそう。よっぽどですよ本当に。
いやいやいや、そう、それはあるんですけど、まあああとはその終わった後さ、
はい、
ちょっと打ち上げしようよって言って、
そうですね、ちょっと移動して奥部の方で、うん、はい、韓国料理でも食べよう言
う
て、
そう、新宿、西武新宿線ってところの、まあ、あの上石神行ったところから新宿まで近かったんで、
そうですね、
でその西武新宿からは実はその大久保のコリアンタウンまで近いと、
はい、そうですね、
で、まあね、結構ね、最近ほらチーズタッカルビとか流行ってるじゃない
ですか。めちゃくちゃ流行ってる、どこの店でもやってますからね、そうそうそうそう、あそこら辺は。
で実はそういうところではなく、はい、タットリタンっていうね、
はい、
なんかね、じゃがいもと骨付き鶏のなんかね、なんか鍋物があるんだよね。
もう見た目はカレーに見えるぐらいの色のスープ。
なんか異様にうまいんだよねあれね。
美味しいですね。
あ、
ただね、インコさんがね、めちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまい言うて、うん、僕食うてるんで、
うん、
まあうまかったですけど、はい、僕ね、鶏肉はあれいらないんです僕の中で。
え、
僕鶏肉はいらない
んです。鶏肉の鍋なのに。
はい、あれは出汁だけで、もう出汁全部できちゃったじゃないですか、あれ鶏で、あれスープとじゃがいもだけでお願いします、はい、鶏肉差し上げ、鶏肉美味しいでしょインコさんの中では。
いや鶏肉も芋も全部美味しいよ。
いやだから鶏肉
以外俺は全部だよ。だからそんな、だからもっちさんはそういうほらなんか肩廃棄行みたいなことしたいんでしょ。そういう
したいとかじゃなくて、味覚やから味覚やからさ、
燃料片道分で行きたいんでしょ。
いや違います違います。はい、まあだからお好みでも食べてほしいです。あれもしかしたら店によっては全然味違うかもしれないですよ。
そう、俺はそれ調べたの。タットリタンです。タットリタンっていうのは実はあの韓国における肉じゃがのような存在ですみたいなこと書いてあるわけ、うん、物の本には、はい、なので、
うん、
それぞれの店によってもう圧倒的に味付けが違います。
いや、
ま
あ、そうなるんです
よ。で画像検索しても、はい、鍋みたいになってるところもあれば、
はい、
煮っ転がしみたいになってるのもあるんですよ。だから水分がほとんどない状態のタットリタンもあるわけ。だから下手に食えない。
で、そうですね、
俺が初めて食べたのは伊藤美穂さんが韓国好きだから、
うん、
韓国料理美味しいとこなんですよなんつって、
はい、
で行ってそこのチャムナムやってたかな、チャムナム屋だよ、
そうですね、
っていうところのタットリタン食べて、いやこれうまいぞこれと思って、
うん、
だから他のところで怖くて食えないよね。
いやいやそうですよ、ダメです食べちゃう、うん、だから、うん、あそこにまず行かなあかんっていうことですよね。
そうだね。
ただ行って頼んだら 3,40 分出てこないですから。い
やすげえ待たされんだよ。そう、
うん、そ頼んでから作り始めるみたいなもんでしょうね。もう
2ヶ月ぐらい前に1回行ったんですよ、
はい、
実際生活のスタッフ1人と、
はい、
そしたら40分待って、
はい、
鍋の中にじゃがいも入ってなかったんですよ。
え、じゃがいもがほぼメインでしょ。あれは
そうそうそう、びっくりしちゃって、うん、で俺なんかほらドヤ顔で頼んだわけよ。その人初めて食べてるから、うまいタットリタンどうぞっつって言ったら、どーんっつったらじゃがいも入ってないわけ。
あ、
う、
れ、
ん、だから俺の中で、あれこれ、実は美穂さんが頼んだ時って、あれ、オプションのじゃがいもだったのかなと思って。
オプションのじゃがい
も。青くなるわけよ。あ、まずいこれ、うん、これは、その人に完璧な状態食べさせられないわと思って、うん、店員さんに、じゃがいもって後で頼むもんなのって言ったら、その店員さんが、
はい、
おう
っつって。何その、おうって。
おうっつって、もう小走りで厨房入ってって、じゃがいもだけ持ってきたよ、それ。
入れ忘れてた。
入れ忘れ。
そんなだって鍋でしょ、あれ持ってくるときにじゃがいも入ってることぐらい、入ってる入ってないの分かりません。あんな
オペレーションの問題じゃない、そのなんか作った人と持ってくる人が違うことによって。であとあれ煮込む料理じゃないんだよ多分。そんなに鶏は煮込む、
ま
あ、
確かにじゃがいもはねそのままの形やったから、
うん、で溶けるからじゃがいもなんて。だから最終的にちょっと火通したじゃがいもを最後にこう入れましょうみたいな、うん、
あ、はいはい、
それを入れ損ねたんじゃないのかなと。
あ、そういうことですか。じゃあ味は一緒でした。
そう、別に大丈夫だったよ。うん、OK OK 言いながらなんか、
うん、何がですか、何が OK やねん。
知らん、あっちが言ってくるんだからじゃあ OK なんだなと思って。
いやノーでしょ。どっちか言
う
たら、
うん、俺は基本的にはもう店員さんのことは別に責めないから、飯食いに行っても。
何すか急にそれ。
うん、 そんな。
いや、攻め、あ、まあ、
前も話したじゃないですか。
ま、前も話しましたけど、はい。
なんかもう勝手にまかないとか食ってるような店の方が僕は落ち着くんです。
はいはい。うん、まあ、いいお店でしたね、うん。あそこはお母さんもね、いい感じでサービスも。
うん、そうそうそう、うん。なんかいい意味で適当でやってほしい、なんか、あの、お店とか。
うん、まあ別にじゃがいも忘れようがね、後で言うたら持ってきてくれたら、
いいよなんか、
うん、だっとりたん。その後お腹いっぱいになって店出て、
うん、
食べに行きましたね、あのアリラン
ホッあの
ドッグ、
アメリカンドッグってさ、なんかほら別に日本で勝手につけたもんじゃないですか、
はいはい、
あんなもん ないでしょ、あんなもんアメリカに、アメリカ
ないでしょうね。
だって魚肉ソーセージになんか小麦粉ホットケーキミックスつけて油で揚げたもんですよ。
そうですよね。
どこにアメリカ感があるのか分かんない、
はい、
でそれのアメリカンドッグをなんか韓国がなんか進化させましたみたいな感じで、
はい、
これがコリアンホットドッグじゃんみたいなこと言いながら、
はい、
その
いや誰が言ってもそんな言い方してないです誰も言ってないですよ。
じゃ俺の中の男塾みたいなのが出てきて今、
う
ん、
これがそうで
しょうね、コリアンホットドッグじゃーっつって、
いやびっくりした、はい、
でその
俺の中の男塾、
アメリカンドッグにあれココナッツパウダーか、
うん、甘いやつ、
そうそう、ココナッツパウダーかけて、
うん、
でなんかクランチみたいなのをかけて、
うん、
でだからより表面を甘く仕上げてね、
そうですね、
それでもうケチャップをもうダックダックにしながらかけて食べるっていう、うん、これがコリアドッグじゃみたいなこと言って、
誰が言ってましたそんな、いや言ってないでしょ
男塾、俺
の俺の中の男塾って何なんこれ分からん
でなんかそれをさ、実際その最近手伝ってくれるスタッフがさ、はい、すごい食べたかったんだよね、
もう前から前々から言ってましたもんね、
そうそうそう、なんかあの、いや、うん、食べに行きたいですよっつって、だってこんなさ韓国料理食べた後で鍋も食ったのにさ、
うん、
コリアンドッグ食べに行きましょうよっつって言うから、
そんな言い方してないけど、
そういや必死だなこいつと思いながらさ、
はい、
それでじゃあ行くよっつって、
はい、うん、行きましたね。
まあ美味しかったから、
まあ美味しかった、普通に美味しかったけど、
まずいわけないそんな
の、うん、まあ想像上の味でしたね、うん、でまあ女性のね方とかもいっぱい食べてて写真とか撮って、
そうそう、まあインスタ映えはするよね、うん、あのすごくおっついし、
そういうことなんでしょうね、
うん、
うん、まあだからそのダットリタン食べた後にはこれ食べていただきたいなとは思いますけどね、大久保行った時は、
ね、まあ本当にでもだって小旅行だもんね、あそこで行くだけで、
いやちょっと本当海外来たんちゃうかぐらいのね、思いますもんね。
最近だとほら、まあ大久保もそうだし、ほら西川口とかもさ、
はい、西川口どんなんなん
ですか、中国、
あ西川口は中国な
の、そうそうそう、うん、あと蕨市、
蕨市、
うん、あとクルド人
クルド人、
うん、クルドのコミュニティがすごいできてて、
ああそうなんですか、
うん、だ
から
料理屋さんとか、だからあと池袋、
池袋
の中華
街、おお、なるほど、
うん、だもうなんかあの八百屋さんとかが、
はい、
だかその土地で使うその中華料理屋さんの野菜を置くから、
お
本当に外国の野菜、あの八百屋みたいになってるわけ、
なるほどなるほど、
うん、
うんうんうん、いいですね、
なんかわけわかんないトゲがいっぱいついてる野菜とか売ってるわけ、
へえ、
ガンダムハンマーのなんかあの先端部分
とか、え、これの野菜なんですか、
あれなんですか、
これガンダムハンマーですよ、
あ、これガンダムハンマーなんだ
っっあ、野菜じゃないんだっつって本物じゃねえかっつって、どんな国だよ日本じゃねえのかよってなっちゃ う、
いや売ってるから、
はい、
で結構東京もだからそういうの増えてきたっていうかさ、
まあいいことですけどね、
うん、まあ本当はまあ吉田市ね、いろいろあるじゃないですか、昔からの商店街の人が肩身が狭いとかって言うかもしれないけど、
うん、
もう現実問題さ、もう人口が減ってることが元に戻ることはないって言われてるから、
日本はそうですね、
うん、だからもう本当に外国の人ともう生きていくしかないもんね、
まあしゃあないです、それが、うん、普通海外だとそれが普通ですからね、
うん、うん、そうなっちゃう、
うん、まあ頑張りましょうよ、
はいはい、そうそうそう、
っていうことですかね、うんうん、
で、コーナーお便り、
お便り、
はい、
あ、そうですそうです、あ、お便り来てるんですわ、
質問箱から来てます、
ちょっと投稿フォームからも来てるんですよ、それからちょっと読んでいいですか、
はい、
山口勝さん、
お前、
はい、
いやもう絶対言わなきゃいけないみたいになってるから名物みたいになって
もしかして存在しないかもしれないですからね、山口、
先週も山口勝って言っただけで爆笑きたからね、
はい、
おかっぱちゃん
ヤクみたいになっちゃってますからね、多分4月から5月頃になると思いますが、うん、この春私的に新しい試みとして、うん、シェア本屋をなるものに参加しようと考えています。
シェア本屋、
シェア本屋というのは一部屋を10人ぐらいでシェアして、うん、みんなで本屋をやってみませんかという企画です、
うん、
基本的に自分の今持っている本を売っていくので10人ぐらいでやる古本屋市みたいな感じです。千葉県の松戸でオープンする予定です、うん、交通費も多分大したことないと思うのでインコの不思議な旅で来てもらおうかなと密かなる野望を抱いております。そこでお二人の今密かに抱いている野望がありましたら教えてくださいということですね。
松戸に行くことです、
はい、早ない急に
もうこれ需要と供給のバランスを取って取っていやでもまあインコの不思議な旅っつってね、交通費もらったら僕は行きますよっつって、はい、でこの間も大阪行ったじゃないですか。
そうですね、
だからこれはもう呼んでくれれば行きますよ松戸は。
そうですね、うん、うん、
野望はね何かな。
インコさん今抱いてる野望とかあるんですか。
本当にだからキンキンでいうところ今年ツアーをやるから、
はい、
ツアーの会場をもう 2,3 箇所増やしたいなと思ってる。
ああなるほどね、うん、まあそうですね、
なんか楽しくなってきちゃって会場探しとかしてたら。
ああほんまですか。
そうそうそう、で今のところまだ発表してないですけど来月まあその3月下旬には全部の、はい、あ4月かな、4月にはこう全ての会場が発表できると思うんですよ。決まると、うん、もうなんか自分で笑っちゃった宮城県とかの会場とかは、
はい、
うん、そういうところも決まっちゃったりしてたりするんで。
ああなるほどね。
これなんかね、今までやっぱノーマークだったっていうか、うん、そのね公演を自分でするっていうことって、うん、その会場探しも してなかったから東京で全部住んでた、
はい、そうですね、
うん、やっぱりまだ知らぬところにある知らぬ会場っていうのを行きたくなっちゃって、
あ
だからいろんなところでやりたいなって今のところは思います。
会場いろんな会場知りたい、
会場でやりたいなっていうそのツアーのを増やしたい、うん、
なるほどね。僕野望はちょっとね、うん、まだ発表できないんですけども、はい、もうちょっといろいろやっていきたいなということがありまして。
何も言ってないに等しいよそれ、だって発表できないんでしょ。
発表は今できないんですけど。
今できないんですか、
はい、
じゃあないに等しいよ。ないんだよ多分。
いやあるんです、
あるんです、
はい、ただ今はちょっと、
いや本当じゃだって野望でしょ、
はい、
そんな実現するしないじゃないんだよ。
するんですよ多分。
あそう、
はい、任せてください。
いやすげえ、それ気になるわそれすげえ気になる、なんだそれ。
ただ今言えない。いや
なんだよそれ。
もう読みましょうか次のお便り。
全部読みます。まあそのね、マサルさんよかったら読んでください。
そうですね、実際に行きますんでね、うん、インコさん、はい、
で質問箱から来ております、
はい、
昨年のスタンドアップコメディを見てから最近小劇場でお笑いライブや演劇を見に行くようになったのですが、おありがとうございます。
すごい。
一つ困ったことがあります。
え、
はい、演者が滑ったりセリフを飛ばしたりした時に見てる私がとても恥ずかしくなって、その時間が辛いのです。
え、
別に気にしなければいいのですが、どうしても体が反応してしまいます。大きな劇場ではそうならないので、これは小劇場ならではということで諦めるしかないのでしょうか、という。
え、セリフ飛ばし、実弾以外も見てるって
ことですか。多分そうですよね、演劇とかでセリフが噛んだり、まあ、それするじゃないですか、生もんだからどうしても、
はい、
うん、その時にいたたまれなくなるってことでしょ。
あ、なるほどね。
これってなんかね、この間ネットであったよ、インターネットで。そのなんか恥ずかしいところを見て自分もいたたまれなくなっちゃうって、なんかそういう症状があるんだってね。
へー、うん、そんな方が言ってるんですね、うん、これね、だからちょっと僕思うんですけども、はいはい、演劇で噛むとか、うん、セリフ飛ばすっていうのが、うん、もっとね台本上であればいいなって思うんですよ。その失敗して笑うっていうのって日常の中であるじゃないですか、はい
は
い、それを実際に台本として書いて演者にやらした時に、はい、お客さんがどっちかなって迷うんじゃなくて、もう実際にあこういう台本なんだって思うぐらいのその舞台の、うん、なんていうんですかね、クオリティに全部が持っていったら、うん、もうそれすらも気づかなくなるかもしれない。そっちの方がだって噛んだりする方が自然だったりするじゃないですか。
まあね、
うん、相手のセリフを待たずに。
でも青年団とかさ、そういう青年団が噛むとかってわけじゃなくて、その、うん、お客さんに向かって背を向けるとかさ、
うん、
そういうリアルさっていうのもまあ演出の方法としてあるわけですよ。同時に喋り出すとか、みんなが、
はいはい、
うん、で技術として誰にこれ今フォーカスが当たってるのかってことを、やる技はあるんですけど、別にその、ね、噛むとか云々ということに、だからこの方も、滑ったりセリフを飛ばしたりした時に見てる私が恥ずかしくなるっていうのって、
うん、
ひょっとしたら恥ずかしくさせる演出かもしれないと思うと、
うん、
その今乗れてるなっていうふうにもなるじゃないですか、
うんうんうん、
でもしくは単純に、まあ、小劇場って狭いから、
はい、
近くで見る人がいたたまれなくなると怖いから、その後ろの席で見るとかね、一回ちょっとそれ試して。
大事やわ。確かに近くで見られてて、この袖の近くまで来て、なんかちょっと遠く後ろの方を見ながら、なんかうわーって喋ってると、うん、恥ずかしいとかこいつ何してんねんとか思っちゃうから、うん、
ある
からね、ちょっと後ろの方で見たら、うん、ちょっと引いた感じで見たらいいかなと思いますね。
ね、まあ、質問箱のお便りとかはもう後半でどんどんまたね取り上げていきますんで、もうなんだかんだ言ってもうね、はい、前半終了なんですよ。
早いわ。
で、まあ、ここで一旦ね、ジングル挟みまして後半に続きますんで、続きは上の運営コン コメントにもあります、こういうところでしょ、あの運営コメントみたいな、うん、はい、別にコメントでいいじゃないか、う
ん、これもわざと噛んでる可能性ありますか、
はい、わざとじゃないです、はい、
ほんまです助けてください、ま
あ、続きはラジオネット東京の方で、シームレスで行いますのでよろしくお願いいたします。ではここらで前半終了です。はい、
ラジオ実談生活後半へ続く。
はい、
この番組はラジオネット東京がお送りしています。
はい、またここで間違えてしまうというね、園崎美恵さんのジングルにかぶってしまうというね、まあ、あと残りしばらくなんで、まあ、ニコ生の方は終わりますけども、後半戦どんどん行きましょうということで、はい、どうしようかな、先にコーナー、それとも何か紹介する、
コメントがあれば、はい、紹介しましょうか。
そうですね、はい、じゃあ行きましょう。
はい、はい、お願い、あ、僕が読みましょうか、はい、おはようインコさんの紀ノ国屋でのライブを購入しようと思っております。
ありがとうございます、
正直アプリで貯めたニコニコポイントと現金などで買ったニコニコポイントではどちらの方がラジオネット東京さんの運用のお役に立てますかということなんですけども、これど、
いや、なんか別にあれですよ、ポイントで払えばそれがほら1ポイント1円みたいな計算になりますから、ニコ生は、はあ、だから別にいいですよ、
何どちらでも、どう払
っても、はい、全然大丈夫です。
そういうことなんでどちらでも大丈夫ということです、はいはい、よろしくお願いします、はい、言ってあげてください、お願いいたします。
ぜひぜひ、本当に今昨日一昨日ぐらいから販売したんですよ、その去年のライブの、
あ、ツイッターでも上がってましたね、
はいはい、有料放送ということなんですけどもね、すごい楽しいもうライブになってますんで、ぜひぜひ、ね、お願いします、
よろしくお願いいたします、はい、ということで後半はちょっとトークテーマいきましょうか。
はいはいはい、
特許だったら大儲け、
エコかかりましたね、
ありがとうございます、
いいですね、はい、そんな技持ってたんですね、
特技なんです僕の、
ね、モンゴルのホーミーみたいなこと
ちょやめてください
でこのね、特許だったら重くて実はあの、はい、つるんとね、
はい、
この間そのタトリタン食べながら話してて、
そうですね、
このコーナーやろうよって言ったのが、
はいはい、
日常の中でなんかもうみんなもう当たり前すぎて、うん、馴染みすぎてるものってこれ実は特だったら重けなんじゃないのかなっていうものを、うん、あの取り上げて、
はい、
ウハウハしようっていう
ちょっと待って、ウハウハは何ウハウハはちょっとごめんなさい分かんないですけど、
これ俺レギュラーコーナーにしたいんだよ、なんか俺こういうの考えるの好きで、
はい、
例えばね、本当にこの本当に例えばいいの、
はい、
爪楊枝の軸の溝、
はい、
あなたさ、何もさ、
口の中入れない方の、
そうそうそう、
3本
ぐらい。そう、3本ぐらい入ってるじゃん。
はい、
あれってさ、まあ、滑りにくくなるの分かるよ。
はい、
でもさ、あれ、無批判にさ、どんなメーカーも、つまり作るときに、あれにしてるじゃん。
ついてますね、必ず、溝は。
あれ特許だったら、ほぼほぼぐらいだ
よ。あれが特許、いや、特許にする、それ特許って。
あれ、すごいぞ、ね、本当に。
溝入れるんだったら特許を支払って
ください。あれなかったら、すっげえ寂しいもんだって。
いやそうですけどね、
爪楊枝が、
いや確かに細かいな、そうだ、だって爪楊枝の先っぽが尖ってるのが特許だったらどうします、
いやもうそれはあのそこまで本質的になると
ダメ
だ、ダメだよ、それはそれはいかんですよ、
それはいかんですよ、ですか難しいですね、
普通にだ特許とかはやっぱもう儲けてんだろうなっていうのは、例えばあの、はい、ゲームコントローラーの十字ボタンとかさ、
なるほ
どね、ああいうのは特許じゃないですか、
もう、そうでしょ
うね、すげえななんて思うけど、
うん、
あとはなんか最近でも結構数年前だけど、あのケチャップでさ、
はい、
逆紙弁って知ってます、
はい、逆紙弁、
逆紙弁、
なんですか、それ、
なんかあの、ケチャップってあの、キューっとなったら、
はい、
垂れるじゃないですか、
はい、
で、あのハインツか、ハインツのケチャップは、
はい、
その逆紙弁がついてて、
はい、
チューって出すじゃない、はい、パッと離したら、ピャッと止まるの。
え、どういうこと、
液体一切なし、
どういうシステム、それは、
それはその逆紙弁がついてるわけよ、ただその心臓ってさ、なんか血液を送るときが、その山形みたいな弁がついてて、
はい、
で送ったらその戻るときはその逆流しないじゃないですか、血液が、
はいはい、なるほどね、
そういうものを組み込んでるわけよ、ケチャップの中に、
じゃあ空気も入ってこないってことですか、
そうだから長持ちするのは空気とか分かんないんですけど、であとはそれ形も逆さに置いとけるようになってて、ケチャップとかマヨネーズとかって、
はいはい、
あのしばらく使ってるとさ、
うん、
こう蓋閉めたままその蓋を忙しい指かなんかで押さえて、
はい、
何回か振ってさ、
はい、
あの先端に寄らせたりするじゃないですかそういうことしなくていい、
そうなんですね、もともと逆さにしよ
っ
か ら、
だから実際そういう便利なものっていうのは、はい、なんか特許は取ってんだけど、
うん、
みんななんかその本当に 慣例のように使ってるさっきのその爪打ちの軸みたいなものとかって、
はい、
これが特許だったら大儲けだ。
うん、
あと俺ナルト、
ナルト？
ラーメンに入ってるナルト、
はいはい、
あれ大儲け特許だったの。だってあんなのさ、あれ何なの、あれ
あのぐるぐる巻きなくてもいいですもんね。
そう、あのぐるぐる、あのギザギザ、
うん、あれ特許だったら
大儲け。
いやいや、ちょっと待って、そんなラーメンに必要？そう、特許料払うやったらいらんよってなります
ね。いやいや、でも絶対いるよ、あれなかったら寂しいよ、中華そばとかに。いや、中華そば、あと正月はさ、結構あのお雑煮に、
結構次行くやん。
そうお雑煮乗せたりしてさ、
はい、
最高です。
まあ確かに、
あれはね、いいポジションを得たよ。
いや確かにね、
そういうの、そういうの、これこう質問箱でもね、なんか募集したいんだ。
あれはどうですか、あのまな板の魚のマークと、なんかお肉
野菜のマーク、あ、あれあれね、
あれ
あれあるね、
やったらどうします。
大儲けだね。
大儲けになる。
なぜか野菜の方は株みたいなマークなんだね。
はい、株なんかそこまで、
そう、みんな無批判に株の絵にしてるけどさ、あれ特区だったら大儲けだから、
はい、大儲けですよ。いや、大儲けなんのこれ。儲かれ
るよ。
なりますかね。
いや、わかるわかる。あれあるね。みんな向き合う。使ってる。本当は特許料払ってるかもしんないし。
払ってんだ。なるほど。これ何があるかな。
これ好きだわ、このコーナー。自分、バレながらなんか。
いや、なかなか難しいな。
あとは、これ、例として鶴が出したのが、
はい、
トイレットペーパーを
2
枚重ねにするところ特許だった、
はい、
確かにきついな。
3枚まだいいけど2枚はちょっと、
2枚はダメだ、1枚にしないとするともうこのメーカーのやつ以外は全部破れちゃうんだよ、拭いてる間にみたいなさ。それはすごいよね。
それはもう儲けでしょうね。うん、
シングルロールダブルロールってあるじゃないですか、いまだにシングルロールも売ってて、
はい、そうですね、
うん、でも結局ほらシングルロールってことは心もとないし、
はい、
それで丈夫にしようとしたら紙が硬くなっちゃって大変だからって、
うん、
結局ダブルロール買っちゃうじゃないですか皆さん、
はい、うん、ただダブルロール買っても、うん、シングルロール買ってもダブルロールでも結局シングルで取るぐらいの長さ取ったりしません？
そう、結局量は変わんないんですよ、取る量って、
うん、そうですよね、
うん、
やっぱ心もとないから、
そうそうそう、
うん、
そんな感じでそのなんかその特許だったらいいなっていうのをどんどんこれからも、うん、日常の中でそういえばなんか当たり前のように使ってるけどこれ特許だったらすごくねえかっていうのを発見してほしいんですよ、
はい、そうですね、う
ん、今日はこれ例題で
いい、ただこれ大儲けっていうのがよくわかんないです。儲かる？今まで言った中です。
そうだからこれはね、そういや儲かってるみんな使ってんだから、
まあ、いや使ってるけど、うん、なくてもええやみたいなこと結構言ってません？
いやいやいや、つまようじがそのまんまだったらきついよ。あと待ち針の玉の部分ね。
いやあれはいるやん。あれはいるやん。
あれだってキューブ状とかだったらさ、なんかやっぱり嫌じゃないですか、玉だ。でもみんな玉で揃えてるじゃん。
そんなこと
ない。まあ、花びらみたいなやつもある
じゃん。花びらあるじゃん。ほら、あるやん、もう。
じゃあ、あれもだから特だったらいいやん。花びら。
確かに。いや、あれは突き抜けて貫通しないようになってるだけでしょ。あれは必要なんですよね。大儲けにはならない。だって、待ち針そんな使わないもん、みんな。
そうそう、待ち針。待ち針のあれは。
確かに。
すごいですよ。特許取ってほしいもんな。
今日ね、取ってるやつが言うた中であるかもしれないですからね。
うん、実はこれ特許だったんですよみたいな、まあ、そんな裏取りとかも別にあってもいいんだけど、
うん、
まあ、本当に皆さんの中で日常の中でね、はい、これはもし特許だったらっていうのを
教えてほしいですね、
はい、教えてください、ぜひ、う
ん、はい、確かになーっていうのがあるかもしれないですもんね、うん、
以上、特許だったら大儲けのコーナーでした。
なんで僕がオープニング言うて締めるのあったんですか。
俺が提案すればツイッターのコメント拾ってみようか。
はい、
はい、
ツイッターではどんなコメントが来てるでしょうか、
ね、さあ結構マッサルマサルマサルマサル、はい、
何かあったらインコさん呼んでみてください、
はい、ね、
うん、こっちでも携帯でも調べてみようかな、
はい、マサル山口ちょっともう一個ぐらい行こうかな、うん、
はい、
すごい熱を持って書いてるから、
ありがとうございます。あ、これいいよ、マサルさんいつも、
山口マサルさんありがとうございます。この間知り合いの子が、
はい、
何を話していいか分からない親戚と飲むときは早めに酔っ払うことにしているという破滅的なことを言っていたのですが、
いや、
お二人は何を話していいか分からないような距離感の相手とはどう接していますか、よければ教えてください。あ、これね、
あ、僕ね基本的に喋んなくていいんで、
あ、そう、
別に空気がどうなろうがいいんですよ僕の中では。ただそのちょっと気使った方がええかなとか、うん、いう時はやっぱ映画何見たとか、はいはい、映画最近僕そんなに数見てないんですけど、うん、その過去の作品も記憶として言えたりするじゃないですか、
まあそうね、これがあるよねみたいな、
はい、ただ厳しいのは映画見ないんですよっていう方、うん、
分かるそういうの、うん、あもうなんかあれ話したくないのかなって気持ちになっちゃうから、
そうなんかってなって終わっちゃいますから、う
ん、だなんかね何を話していいか分からない、それ すげえ分かるんですよ。だからこそ結局オリンピックとか、うん、なんかプロ野球とかになるわけでしょ、
うん、まあそうですよね、うん、テレビでバンバンやってるやつ、
まあ、あとはねその話さなくてもいいってことをみんなが共有すればいいんだよ。
そうですよね、
うん、でもかといってこれ携帯とかいじり出すのってやっぱりなんかその拒絶感があるから、
うんうん、話しかけんなオーラが出ちゃいますからね。
そうそうそう、なんか話さないんだけどもその空間は楽しんでますよっていう顔ができればいいよね、うん俺はいるんですよ知り合いで。
ちょっとどんな
お一人その方すごい無口なわけ、
はい、
で俺なんか付き合いも長いんだけど、はい、年上の男性でそのアートディレクターがやってる方なんですけど、
はい、
あのね本当に喋んないのよ、はい、一回一つ手になんか嫌なのかなと思ってちょっといろいろ聞いたこと
ある気になっちゃって
あの人つったらその人もっと付き合い長い人はいやあいつはねあの本当に喋んないだけなんだよつってちょっと顔とか見てみってみたいな感じでその次に会った時に見てみたらやっぱなんかねちょっと楽しそうなんだよ
頭おかしいやつじゃないですか喋んなくて楽しそうにしてるやつい
やいや楽しそうなんですよなんか、ね、シガーとか吹かして
シガー言う
なシガーの本当にすごいおしゃれなねあの、はい、本当に方なんですけど、うん、
楽しそうにしてる
そうだからなんかその喋んなくてもなんかあのあリラックスしてんだっていう態度をしてれば、
はい、
間は持つんですよ。
間は持つ、
はい、だからそれをみんなやるようにすれば、
うん、
まあ喋る仕事で言うのもなんだけど、はい、なんかおしゃべりが凶悪観念みたいになる人もいるじゃないですか。なんか喋んなきゃ場をつなぐだけみたいな、うんうん、
はい、
で喋って場をつなぐってことももうスキルの一つであって、うん、
はい、
うん、人間ってもうその小津安二郎の映画とか見たらさ、
はい、
うん、なんか黙ってね、なんか楽しそうにしてるじゃないです
か。あれだって映画みたいなかもしれない。
完璧に計算され尽くした絵だけどさ、あれはあれで、うんうん、でもなんかそういうね、喋ることだけにあらずっていう。
はい、
で早めに酔っ払うっていうのもまたそれでさ、楽しい気分になろうとしてるわけでしょ。
なるほど、確かそうですね。う
ん、であとはそのなんか酔っ払うことによって。あっちがどうにかしてくれるんだろうっていう、まあ、甘えでもあるんだけど、
うん、
そんな感じですかね。
難しいのは喋ってなかったら、僕は別に喋らなくてもいいっていうスタンスだとして、
はいはい、
例えば相手が、うん、いやなんか面白い話してよみたいな感じで求めてくる
と
き、
はい、あ、いやそんなさ人とはもう縁切った方がいいよな。
いや最近
なんかさ面白い話してると俺さそれアラビアンナイトじゃねえんだからさそのマジで アラブの王様じゃないですかそんなやつ。
いやそうですよ、
殺されるわけですよ、それ面白い話しなかったら。
殺されるようなこと言うんじゃねえよってことね。
多分まずじゃあアリババというやつがいましたみたいなそういう千夜一夜の話をしなきゃいけないそいつには。
そうですね、そういうのを言わないでほしいですね。そうそう
だ、なんだろうね、だからそのじゃあストックは持っといた方がいいんじゃないですか。だそのために古典の教養が必要なわけでさ、
うん
うん、だからなんかそのね、あの人魚姫の本当の話みたいなさ、
はい、
あの人魚姫とかアンデルゼンの話をさ、まあ、本当はあったグリム童話じゃなくて、
はい、
ちゃんと一から今説明できるとちょっと面白かったしね。
ああそうですね、
例えば人魚姫ってどこの国のお話ですか。
ああ確かに知らない、
分かんないじゃないですか、
はい、
だからそういうのって楽しそう、なんかだ桃太郎もほら和歌山ですか、それも岐阜ですかみたいなさ、だからすげえだったら絶対うぜえなと思
われる。絶対思われるわ。そんなそういうやつとも付き合いやめた方がいいさ。
そうそうそう、お互いがほら道を違えていいんじゃない
ですか。そうですね、
だからなんかあったら昔話、うん、民話を話そうっていう、そういうこと。
絶対嫌われるわ、
はい、他あるかな、
他なんかツイッターのコメントはありますかね、
はい、青海さん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。コメディアンのインコさんをツイッターで検索かけようとすると鳥類のインコさんが出てくるので、人類のインコさんをピンポイントに探せるハッシュタグの開発をお願いいたします。
ああなるほどね、
そうインコのことインコさんって言うんだよみんな、猫ちゃんみたいな感じで。
そういうことなんですね。
うん、いやライブがあったら俺もエゴサーチしてさ、あのツイッターまとめようかななんて思って、
は
い、で大体検索したらもうなんかうちのインコさんがとか、
うん
うん、なんかケージから出てくんないみたいな。
はい、
一番きついのはそんなインコさんのツイートがバズってまとめサイトに載った時ね、だからもう俺のことなんで一個もないよ本当に。
そういうことになります、
ね、300件くらいずっと同じ記事のまとめサイトのアイコンが出てバーってなる。
うん、 だからインコさんもそのゲージから出てくれなくて困ってますっていう誰かに、そういうゲージの中にインコさんが実際に入って同じようなことをするんですよ。
あ、それ面白いですね、うん、
そこに私のインコさんもですって言った
ら、なるほどね、
変身したりとかして、
いいっすね、うん、あとは俺は自分でやってるのは、はい、ハッシュタグおはようインコさん、
ああおはようつけて、
おはようつけて、まあ、ライブのタイトルをつけると、はい、まあ、確実に僕のことですよっていう、なんか、
うんうん、でもそうなると普通の鳥類のインコさんを、うん、好きで検索してくれる人が検索しなくなるじゃないですか。
まあ、そうそうそう、
人間にもインコさんがいるんだ、ね、私インコも好きなんだよって、
う
ん、
あとハッシュタグ2発いくかだよな、
うん、どういうことですか。
まあ、でも俺のハッシュタグピンポイントで探せることは多分ないと思うんですよ、
うん、あ、まあ難しい、
取り上げといてなんなんですけど、ないんです
本人が否定する。
そうそう。だからだってさ、インコは流行ってほしい、流行ってほしいって言い方じゃないな。なんかそのインコはもっと愛されるようになってほしいさ、みんなから。うん、私のこともお願いしますって話だから。
そうですね。よければ。
はい、すいませんね、そんな感じでいかがでしょうか。
なんかコメントありますかね。
うん。あと質問箱とかも来てないですか。結構な質問箱で手書きでね写してたりするからね、結構届くのが遅いんですよね。
質問箱は来てると思いますよ。来た来た来た、はい。
はい。
お願いいたします。
あ、さっきの特許だったら大儲けなんです、はい、鈴付き待ち針、
鈴付き、うん、そんなんあります。
東京荒川にある会社が昭和62年に販売、その待ち針のところに鈴がついてるから、まあより分かりやすいチリみたいなの。
そんなちっちゃい鈴ってことですか。
うん、ちょっと今ねインターネット調べてますけど、鈴付き待ち針、鈴は鳴らす鈴です、うん、鈴がついてるということですね。うん、でその後特許を登録したっていうことです。鈴待ち針、鈴待ち針っていうので出てくる。
めっちゃでかいやん。あ、ほんまに先端に鈴ついてますね。
見たことあるわこんなの。あ、鈴がつくことによって、だから、はい、その抜き忘れがなくなるんじゃない。
そうですね、
待ち針ってほらなんかつけたもん、まあ、あれで、
うん、後で刺さったりしますもんね、忘れちゃって。
そうそれだわ。
はーはーはー、うん、これ特許取ったんですね。
うん、素晴らしいですねこれはね。
これでもやっぱ、やっぱ僕は大儲けとはいかないような気がするんですけども。
いやいやいや、ここだって大儲けして自社ビル立てたんじゃないですか。
いや、自社ビル立ててるぐらいとか、なんか、まあ、なんか特許取りたいなって考えたやっちゃうと思います。だってインコさんち、待ち針あります？
ないよ。
ほら。
縫い物しねえもん
だ、ほら、だから、大儲けは無理なんですよ。
いや、張り供養でもしようかな、じゃあ、豆腐にさせて。あれはもうなんか、もう失われた文化だよね。俺、やったこともねえしさ。昔の漫画でよくあった、張り供養って言ってさ、豆腐に張り刺すんだよね。
それ先
生。それぐらい、そのなんか、裁縫っていうものが、家庭から、
なくなってきて
ますね。ほとんどやっぱり、どんどんどんどんなくなってきたっていうのは、そういうのでわかるよね。
うん。
うん、で、質問箱また。何もかも信じられなくなってきている世の中ですが、お二人はこの世の中これだけは信じるというものがありますか。ちなみに私は布団です。
おお、布団を信じる。
まあ布団気持ちいいよね。
まあぬくい
し、よく言うじゃないですか、風呂は裏切らないとかさ。
ああ、そうなんですか。
いや裏切るよと思うよ俺、うん、だってお湯だと思ったら水だったとかさ、あるじゃないですか。
いや、あんた
の注意不足、とんでもない裏切りだよ本当にそれ。
注意不足でしょ、あんたの。
下手したら死ぬからね。
いや、そうですよ、寒いいないから、ね、
そう、追い炊き失敗してたら表面だけ熱くて中水でみたいな。そう、
裏切られた。
そう、確かに布団は裏切らないかもしれないな。
まあそうですね、裏切らないけど。
もっとあります、これだけは信じてるっていうもの。
僕自分以外あんま信じないんですよ。
いや、でもそんなさ、自分をこれだけは信じてるって言えるって強くない？
僕さえいれば大丈夫かなって思っちゃうんですよ。
ほんと、でも人は一人で生きていけないじゃないですか。そんな、
これ生きていけるんですよ、あんまり高望みせんかったら。
ほんと、じゃあこの番組一人やってごらんなさい。
無理でしょ、あんたいないと。頼みますよ。
俺何かな。
インコさんあります？
これだけは信じるか。
インコさんも同じじゃないですか、うん、あんま自分以外信じないでしょ。
いや、信じたいなと思ってるのは、はい、この出だしのね、質問箱の、はい、何もかも信じられなくなってきてる女の中ですがっていうのを、
うん、
ではないことを俺は信じたいわけ
よ。まあまあ、それは希望は、うん、はい、ありますよ。
やっぱ俺ね、毎回いろんなところで言うんだけど、やっぱり性善説でありたいわけ。
ほう、
うん、圧倒的にいい人の方が多いっていう世の中だと思ってんの俺は、
うん
うん、
これなんでこんなになるんでしょうね、うん、
だから世の中に、俺が信じてんのは世の中にいい人の方が多いってこと、
うん、
それを信じられなくなったらマジ怖い。
歩けないですよ。
そう、右見ても左見ても闇金内島くんみたいなやつだったらさ、もう嫌だよ、
本当に。いや、そんなに闇金ないでしょ。闇金潰れるわ。
内島くんみたいなやつですよ。ああいうやつですよ。
ああいうやつがいたらね。
だから闇金内島くんみたいなラーメン屋とかでもいいですよ。
美味しそうじゃねえか。こだわってそう。
そうそう、トッピングくんとか言われてそういうこと、俺はなんかそれはまあ甘いって言われるかもしれないけど、だからお花畑とかよく、ね、揶揄されるじゃないですか、脳が。でもさ、脳がお花畑より、
はい、
脳が無間地獄とかの方が嫌じゃないですか。
嫌ですよ。
そう。そんな、やっぱり地獄より花畑の方がいいんじゃないのって、
はい、
俺はいつも思うよ、なんかその。
確かにね。
なんか頭が紛争地域とか嫌じゃないですか、
ね、そんな戦い方しないと思いますけどねまあね、ちょっと、うん、ちょっと信じれる人探してほしいですね。
なんかね、まあ、信じられなくなってきている世の中ですが、
あ、
だから
そういうことね、
この質問箱の方もまだそれは踏みとどまって
あると、
うん、だからなんとかいい人の方が多いと思うよっていうふうなのが、
うん、
そうですね、それは言いたいな、
うん、いい世の中にしたいですね、うん、なってほしいし、
うん、あ、ダーチーさんから
ありがとうございます、
傘を畳んだ後でまとめて留める帯って特許があるのかなってあ、特許だったら大儲けない
これいや、これは大儲けでしょうね、絶対いるもん、あれ、ね、あれ、
うん、
いや絶対まとめるもん、
安いビニール傘ってあれが真っ先に取れちゃうやつね。
そうですね、引っ張りすぎて伸びちゃって、
確かにあれね、だって他もないじゃないあれ、
うん、ないわ、
うん、だってなんか輪っかとかで別に代用できるけど、やっぱり一緒になって止める、
そう、落ちちゃダメですからね。
そうそうそう、いや確かにそうだわ、これ特区だったら大儲けだな。いや、いいわこれ、この いいですね、はい、これちょっとあのラジダン、うん、ラジダンポイント差し上げましょう、
はい、え、ラジダンポイントってありました
いやごめんなさい、僕の中でただ単に、
ああ、もともとあったんですね、
溜まってきたら、
はい、
ラジダンステッカーでも作ろうかなと思います。
あ、作ろうかなって思うんですね、たまってきたら。いや、
これがまさに私の今回の特許だったら大儲けの趣旨に沿ってました。
素晴らしいですね、はい、これは納得できますわ。
傘をたたまとめる帯なあれ名称も分かんないしね、あれね、
分かんないですね、
なんでバンドっつうのかな、傘バンドっつうのかな、あれ、
うん、傘バンドっていうんですかね、なんかそんな感じでしょうね。
あと傘の持ち手の「し」みたいになってる部分、ひらがなの
ちょっと待って、何「し」って何、
ひらがなの「し」みたいに
いや、なってるけど、あれは持ちやすいだけで、あれ特許とかいる
いや、あれだってただの「L」とかでもいいじゃないですか。でも
いや、まあ、そうですけど。
あの丸みっていうのか
な。うん。あれ、ちょっと握ったら、ちょっと狭いから痛いぐらいの。
そうそうそう。あれ、なんだろうね。
いい幅なんですよね。
あの、折りたたみ傘って俺あんまり好きじゃないのはさ、はい、あの握りがないから。
ああ、そうですよね。あれ、ちょっと手痛なりますよね。そうそうそう、丸いだけで。
ただね、コンビニでさ、物買った時にさ、
はい、
あの、フックの部分にかけるじゃないですか。
ありますよね、そうそうそう。傘おかけくださいのところ。
そうそうそう、あそこのところにかけて、そのままプラプラプラプラしながら持っていくっていうのも。あるね、うん、そう、そういうのいい
です、ね、いや素晴らしいですね、ダーチーさん、ありがとうございます。
他にあるかな、このツイッターのは、
みんなあるんや、
はい、輝くクラゲさん、
はい、ありがとうございます。
さっきの前半のね、映画の話、はい、ヒュージャックマン主演のグレーテストショーマンおすすめです。
あ、最近、あ、今公開中ですか。
いやー、見たいんだよね、これもね。もう予告でさ、なんかヒュージャックマンがさ、ちょっと歌い出し
コ
ーナーからウェイウェイみたいな感じじゃん。もうそれだけで、ゾクゾクとしちゃう。
絶対面白いわ。鳥肌もんやと思うわ、これは。
めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、あの人って。
うん、
めちゃめちゃかっこいいんですよね。いい人。
何でもできますし、ね。
いい人
です
、あの人。
うん、
なんかこの間、ネットで見たのがさ、あの人って高校の先生やってたんですよ。
ああ、そうらしいですね。うん、僕は、はいはい。
で、インタビューしてる記者がさ、実は教え子だったってことに気づいて、途中でね。
はい。
あ、
体育の先生なんでしたっけ。
そうそう、動画良かったね。お、あれ君かーなんて言いながらね。
はい。
だもう映画のことそっちのけでずっとその生徒と話してる
はい。あれはいい人だなーってのはなりますよね。
なんかね、エピソードなんか映画のエピソードありますかさ、そうだね、うん、映画、その授業の時に点数がね、またそっちの話だね。あの人のユーモアすごいいいよね。
素晴らしいですね、あれは。いい人でしたわ。
いやいやいやいや、ヒュージャックマンな
ー、うん。
ローガンって見ました？
いや、見てないです。
うん。だから、アカデミー賞の話でちょっと戻ると、
はい、
ローガンってアメコミの映画なんですよ。
はい。ウルヴァリンのやつでしょ？
で、アメコミってほら、いろんな枝分かれがあるから、
はい、
その中での漫画で、ウルヴァリンが年取って死ぬっていう、
はい、
オールドマン・ローガンっていう漫画のエピソードがあるんですよ。
はい。
はい、だからパラレルワールドみたいなもんだから、それは本当にその一冊で、ウルヴァリンが死んで終わるっていう。
はいはい。
それのあれ映画化なの、ローガンって。
なるほど、なるほど。うん、
で今回はだからそのヒュー・ジャックマンってほら十何年にもわたってウルヴァリン演じてきて、
はい、
でそろそろもう終わらせるんだっつって、
ほう、
でそれにあたってあのオールドマン・ローガンのエピソードを映画化する、それが完結編のローガンなんだっていう、
はい、
それがアカデミー賞脚色賞にノミネートされたのよ。
おお、脚色賞
でアメコミの映画が脚色賞にノミネートされるっていうのはもう快挙、う
ん、ああそうなんですね、
まあ、受賞には至らなかったんですけども、
はい、
残念ながら、あれもだから今回アカデミー賞におけるもう大きな見どころだったんですよ。
あ、そうなんですね。
実際ね、ローガンすっごく良かったんですよ。
なんか泣いた言うてましたね。
ボロ泣きで俺は実際生活の本番中に見に行ってさ、劇場入る前に
本番中
4時入りの日に俺昼見に行って、はい、もう目晴らしてきちゃってそのままネタやったもんね俺ね。ボコ泣きしたマジで。
ボコ泣きって何？
ボコボコ泣いたってこと
そうなんです。
ボコ泣きあれは。
いや、わからん。
まあアメコミ好きだから俺特に言ってもあるかもしれないけど、
うん、
まあ、でももともとああいうの好きなのよ。なんかもうもうくったくたになった人間がさ、もう逃げて、
はい、
それでもなんかあの人をなんかちっちゃいのを守りながらさ、
はい、
追ってから逃げるっていうね、まあ、西部劇とかでもあるパターンなんですけど、うん、もうねたまらんもんがありますよ。
ああそうですか、
うん、
いやちょっとレンタルしてミントあかんな。
ぜひぜひローガンは。ウルヴァリンとか一回見たことあります？
一回ぐらいしかないと思います。
X メンとかも、
はい、ないですね。
まあそのウルヴァリンっていうのはまあ傷ついても治る、
うん、
でもう尋常じゃないぐらい長生きでもう不死身のやつなんだっていうのがまあ前提としてあって、はい、でもそのローガンはそんなウルヴァリンもいよいよ調子が悪くなってきて死ぬっていう映画です。だから冒頭からもう調子が悪いのよたってんだよ。
早
っ、うん、もうダメだっ
つって
、うん、もう年取っちゃって、
うん、
かつてのような再生能力も全然するんだよ。打たれても全然
大丈夫。
前はバーンって打たれたら行ってっつって、
うん、
すぐ治ってバカ野郎ってザクみたいな感じ、
うんうんうん、
でそのローガンのやつはもう冒頭数分でもう打たれてバーンっつって行ってって10回ぐらい、いや行ってって
すぐ治んない、
うん、それでもう取り囲まれてなんだこのジジイって打ってもまだなんか、ま、ねちょっと元気だからもう、うん、で殺せっつってバットでボッコボコたかれて行ってくっそくっそっつってもうそいつのもう足とかをバンって爪で刺して、
はい、
でもうすげえ醜い戦い方をしながら蹴散らすわけ、うん、でその時にもう冒頭数分であこれ今までの X メンじゃねえぞっつって
なるわけですね。
これ尋常じゃねえぞ、
みんなが気づくわけです、ね、
ウルヴァリンどうなっちゃうんだこれっつって、
うん、
そういうのがたっぷり見れる。
うわ、
あれはいい映画です、はい、ぜひぜひ、うん、
なるほどなるほど、
うん、たまらんもんかあります。ここ
ちょっとレンタマジでレンタルしますわ、
はい、監督がねいい監督なんですよ本当に、うん、
ちょっと次回のトークテーマ決めましょうか。
あ、そうですね、
はい、何にしましょう。
鶴がいくつか出してくれたものがありますね、
はい、
春になると増えるこんな人たちとかいろいろあるけど、
変な人たち、はい、
いやこれね結構危ねえからさ、炎上しちゃうからさこれ。なんかあの身内の人が来ちゃうからさ、
うん、え、
変な人じゃないみたいな。ただ猫が嫌いなだけだみたいな感じ。
怖い怖い
怖い怖いっつって、
うん、
まあ難しいな、どうしようかな。子供の頃家にあった不思議なもの、あこれいいね、
不思議なもの、
うん、俺ぶら下がり健康器って何のことか全然分かんなかったもん。
物欲しりみたいな感じ、
あれ何とずっと思ってたのよ。だってさ、子供がぶら下がって健康になるみたいな、ないもんそんな感覚。
なるほどね、
うん、これにしよう、子供の頃家にあった不思議なもの、
はい、
皆さんの世代も分かるし、
そうですね、うん、ちょっと皆さんコメントがあったらお願いいたします、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
でそういうね、あの番組でのコメントやご感想もお待ちしております。ツイッターだと質問箱、はい、ホームページの投稿フォームから受け付けております。ツイッターでは必ずハッシュタグラジダンをつけてください。前半のアーカイブはニコ生では1週間、
はい、
後半も含めた前編のアーカイブはラジオネット東京のホームページより お願いいたします、
はい、
そして番組で使用している音楽は周作さん、ムズムズさんのご提供です。ジングルは園崎美恵さんにご担当いただいております。ありがとうございます、
は
い、
で次回の配信は3月18
来週
かな、もう来週の日曜日また、
はい、
お話していただきます。その頃にはもうね、あの実弾デュエルの
結構始まってますね、
そのお話かなんかもできるような気もしますんで、
はい、
よろしくお願いいたしま す,
しします。
それでは今日も1時間、ね、お付き合いいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
実弾生活インコさんとも
っちでした。
ラジタン、この番組はラジオネット東京がお送りしました。